永遠という言葉にはとても美しい響きがあります。いつまでもあり続けてほしい、なくなってほしくない、そう思うとき、永遠を慕う心が私たちの中にはあります。けれども残念ながら、永遠という言葉が当てはまるものというのはこの世の中には何もありません。墓石を頑丈な石で作って、そこに個人の名前を刻む、この世に生きた証をいつまでも残そうとしても、あるいは大きな功績を残した人々の名前を歴史がいつまでも語り続け、人々の心の中に受け継がれていったとしても、その長さは永遠の前にしたら歌方のごとくであります。よくこのニュースとか、あるいは天文の世界のお話を聞いていると、何億光年の彼方から届いた光、こういうお話を聞いて、宇宙の話題にびっくりすることがありますけれども、何億光年という長さにしても永遠とは比べ物にならないのです。なぜなら永遠には長さがありませんから。永遠には幅もありません。数量的に測ることができないから永遠なのであります。人が知ることもないし、測ることもできない、この世に存在もしないこの永遠を私たちは心に思い浮かべるのです。人の思いと考えの中からこの言葉、永遠という言葉は生まれました。おそらくどこの国の言葉にもこの永遠に匹敵する単語があるのではないでしょうか。さて、では永遠とは一体何でしょうか。永遠には時間はありません。ですから何億年もずっとずっと続いて存在し続けることが永遠というわけではないのです。永遠は私たちの心の中で確認をしているだけで、これは私たちが住むこの世とは全く異次元の言葉、世界と言わざるを得ないのです。もしも永遠が、この時間がどこまでもひたすら続いていくことだと考えたら、どういうことになるか、ちょっと想像してみてください。あるミッションスクールで聖書を教える先生が子供たちに永遠の命についてお話をしたそうです。そうしたら一人の女子高生がこう言ったそうです。そんなの退屈でやりきれないわ。もしも永遠が長生きすること、不老長寿という意味であれば、まさしくこの女子高生の言う通り、退屈でやりきれないと私も思います。目的もあてもなく、ただひたすら年を取り続けることが永遠の命なんだとしたら、やがてそのうち生きていることに耐えられなくなってしまうでありましょう。皆さん、算数で、数学で習った円周率というのをちょっと思い出してほしいんです。まあ、3.14 という数字で学校で学びましたね、円周率。でもこれはどこまでも数字が続くものとしてよく知られています。最新のコンピューターを使って計算をして、してもですね、この数字はやっぱり割り切れないんだそうです。で、昨年の記録をちょっと調べたら、 なんと円周率の桁がですね、13兆3億桁まで計算がされたんだそうです。皆さん想像つきますか、この13兆3億という数字がダーッとこう並ぶ、割り切れないんです。数字が13兆個もずらっと並ぶ、見当もつきません。おそらく数学者の人たちは一生懸命、もう最大の興味を持って、これもさらに計算をし続けていくんだと思います。一体円周率はどこかで割り切れるんでしょうか。デジタルとアナログという言い方をよく私たち耳にいたしますが、デジタルというのは数字のことですよね。1、2、3という具合に区切られている数字のことがデジタルです。それから音楽、今日も演奏を、パイプオルガンの美しい音色の演奏を私たち聞きながら礼拝しているわけですが、この音楽でもそうです。音符もデジタルなんですね。ドレミファソラシド、全部で8つですかね。8つに音を区切ることですから、これも同じようにデジタルですね。円周率がどこまでも続くということは、私たちが生きているこの世界というのは結局のところデジタルじゃないということなのではないでしょうか。現代は何でもかんでもデジタル処理をいたします。コンピューターで分析し、そしてそのおかげでですね、これまでは見えなかったような遠い遠い宇宙の彼方ですとか、本当に小さな微生物ですとか、そういうものがデジタル処理のおかげでくっきりと見えるようになってきて、すごいなって思いますけれども、そもそもデジタルではない世界をデジタルで処理をして見ようとしているわけです。でこれは先ほどの円周率のようにですね、近い姿は表せてもそのものではないということになるんですよね。数字で表すことができないという点で、数字で測ることができないという点で、この永遠というのは円周率に似ていると私は今回説教を考えながら思ったわけであります。 3.141562、 私はそこまでです。もっとたくさん言える人もいらっしゃるかもしれませんが、でこういうふうに続く数字の羅列なんですけど、13兆桁も続くこの数字を数学ではギリシャ語文字一文字 π というアルファベットを使って表すように、私たちは永遠という文字の記号を使ってこの見えない次元、異次元を言い表しているのであります。この文字で記号で表現するしか方法がないのであります。永遠というのは決して空想のお話ではなく、ただ言い表せないだけなのであります。永遠の命という言い方は新約聖書の中には何度も出てまいります。でその中でも今日のこの先ほど子どもたちと一緒に聞いたヨハネのこの3章16節というのは特によく知られている大変素晴らしい御言葉であります。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。よく言われるのはこのヨハネ3章16節は一冊の聖書全体を一言で言った時の聖書の御言葉だというふうに言われます。結局のところ聖書が伝えメッセージというのはこれだろうというのが今のこの聖句であります。神様はこの世のすべてを愛しておられる、だからすべての命に永遠の命を授けたい、そのために神様は 御子イエス・キリストをこの世に送ったのですというメッセージがこのヨハネ3章16節。17節には別の言い方で同じことが言われています。ちょっと読みますと、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。この17節の中では永遠の命ということが救いという言葉で、救われるという言葉で言い表されております。神の愛、永遠の命、そしてイエス・キリスト、この3つがどう関連しているのか、どう関わっているのかは、確かにヨハネ3章16節の中にこの一節にギュッとコンパクトに詰め込まれているわけでありますが、この3つのうちの神の愛、永遠の命、イエス・キリスト、この3つの中で特に分かりづらいのがやはり永遠の命ではないでしょうか。一体これが何なのかというのが、私どもにとって、信じる者にとっての最大の疑問であります。永遠の命をいただいたらどうなるのか、あるいはいただけなかったらどうなるのか。何しろこれ私たち自分一人一人のことでありますから、ここのところが一番肝心要なんであります。不老不死のことではない、そのように先ほど申しました。もう一つの見方は、よくこの聞くことですけど、霊魂の不滅ということを聞きますよね。体は滅びるけども魂は滅びないという意味で霊魂の不滅。確かにこの考え方だとなんとなくこう納得できそうな感じがいたします。これはもう古く、もうギリシャ、古代ギリシャの時代からある考え方、思想なんですけど、けれどもこの霊魂の不滅という教えもキリスト教の教えに沿って考えると、いろいろと実は疑問点が残るのであります。不老不死と霊魂の不滅、永遠の命を十分説明しきれていないこの2つでありますが、この2つに共通していることを申し上げます。それは死ぬという現実をいずれも受け入れていないということでございます。永遠の命とは死なないことなのだという発想が不老不死と霊魂の不滅の中にはあります。ここで皆さんにもよく考えていただきたいんですが、死ぬということは実は命の一部なのであります。命から死という出来事を切り離すことはできません。命の中に死もあるのです。人間だけが、私たちそれぞれに必ず未来に訪れる死という出来事を意識しながら、人間だけが生きています。チンパンジーも犬も猫も死を知りません。恐れることなく死んでいきます。けれども人は違います。死を意識しながら生きるのです。いつ訪れるともわからない死を覚えながら私たちは生きるのです。中世の言葉でメメントモリという言葉がございます。お聞きになったことがある人もいらっしゃると思いますが、このラテン語なんですけど、これは死を覚えようという意味の言葉であります。死を覚えていきなさい。これまさしく他の動物ではありえない、人間だけができる、非常に人間らしい生き方を表した言葉ということができます。すべての始まりは神の愛です。 天地創造が起こり、その中に命が誕生しましたのも、これは神様が愛だからであります。神様は愛したいのです。愛を示したいのです。愛することをしたいのです。ですから愛する相手が欲しかった。そこに人間が誕生したのであります。神は愛ですから、愛することの中に神様はおられます。人が人を愛するとき、神様がそこに生きておられます。神様は愛という姿をまとっているのです。この愛を地上で見出してくれ、地上で紡いでほしい、このような委託を受けて、私たち人間は神様から命をいただいたのであります。神の愛を形にするため、私たち神様から命をいただきました。そして生きています。愛するというのは自分が持っている能力のことではありません。自分の中に愛があるのではありません。むしろ自分の中に愛はないのです。ルターのように考えるならば、ルター的に言うならば、私たちの中には罪しかないのです。そのような私たちがもしもどこかでちょっとだけ愛することができたとすれば、それは取りも直さず神様が私たちを用いてくださったという何よりの証拠であります。愛することができたとき、そしてそれが人に伝わったとき、とても心が温かく嬉しくなりますよね。そのときまさに神様が生きて働いてくださっているのです。では人間の死は、そして神様の愛はどういうふうに結びついていくのでしょう。そしてその先にある永遠の命とは一体何か。イエス・キリストの言葉の中に次のような言葉があります。友のために命を捨てる、これより大きな愛はない。友のために命を捨てる、これ以上の愛はない。あるいは一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、けれども死ねば多くの実を結ぶ。いずれもよく知られているヨハネ福音書からの御言葉であります。この二つの御言葉が人間の死と神様の愛を結びつける鍵になっているというのは、皆さんにもなんとなくお分かりいただけるのではないでしょうか。そしてイエス様ご自身がこの御言葉を身をもって示した出来事、それが他でもありません、十字架でございます。人間の死というのは、このように考えると神様の愛ととても深く結びついているような気がしてならないのです。それどころか人間の死は命の一部であって、その命を私たちは神様からいただいて、私たちが愛を表していくのだとするなら、私たちの死と神の愛は結びつくどころか、実は一つのこと、事柄の表裏、このように言うことができるのです。人間の死はたとえどのような形であっても神様の愛に包まれた出来事なのであります。最後にパウロの言葉を引用して終わります。パウロは言いました。私は確信しています、死も 命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちのキリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。祈りましょう。主なる神様、あなたの憐れみと慈しみのうちに私たちに命を与え、そしてあなたの愛が私たちを通して表されるようにと私たちが生活をしております。罪のゆえにあなたの御心に十分かなうことができない私たちですが、どうぞ主よ、私たちを日々用いてください。そして私たちからあなたの愛がいろんなところでいろんな人たちに表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。